第19回福岡市交通局プレゼンツサブウェイダイエットミュージック。今回の曲はヨハン・シュトラウス2世作曲コウモリ序曲、エデュアルト・シュトラウス作曲テープは切られたです。自分のペースに合わせて楽しく歩きましょう。 曲はヨハン・シュトラウス2世作曲コウモリ序曲、エドゥアルト・シュトラウス作曲テープは切られたでした。ここからは九州交響楽団の方をゲストに迎え、福岡市交通局の方をナビゲーターとしてお送りします。
こんにちは、福岡市交通局の江頭です。
九州交響楽団でティンパニーを演奏しています森です。
同じく九州交響楽団営業担当の引地です。
よろしくお願いします。
今回の曲は軽快で踊り出したくなるような曲でしたね。
実は今回の曲を作った2人は兄弟なんです。1曲目のコウモリを作曲したヨハン・シュトラウス2世が3人兄弟の長男、2曲目のテープは切られたを作曲したエドゥアルト・シュトラウスは末っ子なんです。あと1人がヨーゼフ・シュトラウスといって、こちらもたくさんの曲を残しています。
音楽一家なんですね。
はい、今回の作曲した2曲、シュトラウス一家が得意としていたオペレッタ、ポルカというジャンルから選曲しています。オペレッタである1曲目のコウモリの序曲をお送りしたんですが、オペレッタとはセリフと踊りのある歌がついた劇のこと、イタリア語で小さいオペラという意味。このオペレッタがアメリカに渡って徐々に発展していってミュージカルになったんです。一方2曲目のテープは切られたなどで有名なポルカはチェコを起源とした踊りの曲、速い2拍子のリズムが特徴で、チェコだけでなくオーストリア、ドイツでもよく演奏されています。日本でも最近よく行われているビールの祭り、オクトバーフェストでも盛り上がりの一役を買っているような感じになっています。
最初の曲はワルツのような曲調が印象的でした。
コウモリは数あるオペレッタの中でも最高峰の作品で、オペレッタの王様と呼ばれています。ヨハン・シュトラウス2世特有の優雅で軽快な旋律が特徴で、ウィーンをはじめとしたドイツ語圏の国では大晦日恒例の曲となっているようです。で、なんでこれが大晦日に恒例になっているかというと、このコウモリの舞台設定が大晦日なんですよ。なので大晦日にこの曲がたくさん演奏されているわけです。そしてテープは切られたはエドゥアルトの作品の中で最も有名で演奏される機会が多い曲なんです。鉄道の開業30周年を記念して舞踏会を開催し、その記念として作曲したものです。速いテンポに乗せて汽車での楽しさを表現された曲となっています。
急遽では1月恒例のニューイヤーコンサートが行われ、来年1月にも開催予定になっています。今日紹介したコウモリのほか、年明けにぴったりな様々な曲を演奏いたします。
新年にオーケストラの演奏を聴くとなんだか特別な1年になりそうですね。ここで交通局からもお知らせです。地下鉄各駅で好評配布中のウキウキ地下丸マップが電子地図になります。スマートフォンやタブレットで地下鉄沿線のウォーキングコースを楽しく歩いてみませんか。近日公開予定です。皆さんお楽しみに。それではここで次のコーナー、九州交響楽団に聞いてみよう。早速一つ目の質問です。ペンネームダイエット7段さんより。オーケストラ初心者です。パーカッションの練習は具体的にどういうことをしているのでしょうか。ずっと何かを叩いているイメージですということですが、
実は私もアマチュアで打楽器をやってたんですが、
そうでしたね。
かなり最初の頃に思ったのは単調な作業の繰り返しだということだったので
そうですね、僕も中学生から打楽器の練習をしっかり始めたんですけど、やっぱり最初はもう単調な練習ばかりでつまんなかったですね僕らはプロになって練習の仕方っていうのもだいぶ変わって、自分が一番大事にしていることはコンパクトに綺麗な音を叩く、これがすごく自分の中で大切にしています。
なるほど、
はい、
練習時間はどれくらいされてありますか。
僕学生時代は本当に練習ばかりしていて、1日6時間ぐらい普通に叩いてましたね。
ずっとですか。
ずっとです。
腕痛くなりそうですね。
打楽器奏者っていかに力を抜いて叩くかが重要なポイントになってくるので、あんまり体は痛くならないんですよね。
逆に痛くなっちゃダメ。
痛くなっちゃったってことはやっぱりちょっと力が入ってるということなのかなと思ってます。
やっぱりそれがなくなるっていうことが大事。
そのためにもどういうふうに叩いたらいいかとか、どういう、こう姿勢が一番いいのかっていうのを日々考えながら練習しています。打楽器といえども、どの楽器とも共通している部分はたくさんあると思います。例えば毎日の練習も金管楽器とかだったらロングトーンとかすると思うんですけども、打楽器も一緒でティンパニーでトレモロの練習、ずっと長い音を叩く練習とかして、音がなるべくムラがないようにする練習を意識してやっています。
続いての質問です。ペンネーム K さんより、ドラクエなどのエンターテインメントに長けた公演も多いと思います。これは本当に楽しかったという公演などありましたら教えてください。また今後もこういった公演に出たいななどありましたら教えてください。
自分たちがすごく楽しかったなと思うのは、思い出せばですね、6月の定期でですね、井上道義さんが指揮を取られて、はい、ラプソディープログラムっていうのをやったんですよ。
ありましたね。
で、その賑やかな曲をたくさん集めてですね、うん、なおかつ指揮者がトークしながら演奏する、うん、すごく面白いあの演奏会だったんですけど、うん、その時は大変盛り上がったのを覚えてますね、うんうん、日本人の作曲家を演奏したんですけども、伊福部明さんというゴジラの曲を作った作曲家、彼が作った日本教師曲っていう曲を演奏したんですけど、そこで日本の和太鼓とかをたくさん使ってお祭りのような曲があるんですけども、その時は本当にすごくやってて楽しかったなと思いますし、中京の他の打楽器のメンバーも楽しそうに演奏してたなっていうのを記憶してます。次の曲が富山雄三さんという方なんですけども、その方が作曲された管弦楽のためのラプソディという、これも民謡をたくさん使ってメロディーを組み合わせた曲なんですけども、その曲の最後が焼き節で、打楽器もたくさん最後盛り上がって本当にお祭りのような最後にぎわいになるんですけども、そこで指揮者の井上さんがもうなんていうか自然とですね踊り始めて、はい、なかなか指揮者が踊りを見れる演奏会っていうのは、うんね、なかなかなかったです。
踊ってましたもんね。
そうですね、なかったですし、お客さんもすごく興奮してたというか、うん、
確かに
そういう本番だったなって思ってます、
うん、聞いてて楽しかっただろうなっていうふうな感じで僕も見てましたね、
はい、
まだまだお話を聞きたいのですが、そろそろお時間となりました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にお知らせです。九州交響楽団のニューイヤーコンサートが1月7日日曜日、アクロス福岡のシンフォニーホールにて行われます。ぜひ地下鉄をご利用しての皆様のお越しをお待ちしております。
福岡市交通局では、駅まで歩く、駅から歩くをスローガンに、地下鉄利用による環境への貢献や駅まで歩くことによる健康づくりなどのライフスタイルを提案するサブウェイダイエットというプロモーション活動を行っています。このサブウェイダイエットに九州交響楽団が奏でる音楽をプラスしたのがサブウェイダイエットミュージックです。駅まで歩く、駅から歩く間に音楽を聴くことで心と体両方の健康を目指します。最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは次回もお楽しみに。